5月14日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授の川上和久さん登場です。今週もお付き合いください。さて、今週取り上げたニュースですが、プーチン大統領が戦勝記念日の演説で戦争宣言せず、韓国新大統領にユン・ソンニョル氏が就任、経済安全保障推進法案可決成立へ、EU 大統領ロシア産ガス禁輸で依存から脱却すると表明、ウクライナのゼレンスキー大統領が北東部ハルキウ州の奪還を発表、2021年度の経常黒字12兆円、7年ぶりの低い水準、フィンランドが NATO への加盟を求める方針、こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、5月12日木曜日に慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡路人さんに解説していただいた、岸田総理とフィンランド首相が会談、ロシアへの非難対応継続で一致というニュースについて、 NATO とフィンランドとの歴史と関係性など詳しく伺いました。それでは今週のプレイバック。
岸田総理とフィンランド首相が会談、ロシアへの非難対応継続で一致。岸田総理大臣は昨日、日本を訪れているフィンランドのマリン首相と首脳会談を行い、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を強く非難するとともに、毅然とした対応を続ける方針で一致しました。また経済をめぐっては、先端技術や再生可能エネルギーの分野で協力を強化していくことを確認しています。NATO 北大西洋条約機構に入るかどうかというところが、ここのところ話題になっているフィンランドでありますが、このマリン首相、このタイミングで日本を訪問しております。どういう狙いがあると思われます？
はい、このフィンランドの NATO 加盟申請はですね、はい、秒読み状態なんですね。
秒読み、
今日にもフィンランド大統領が立場を表明すると言われていますし、ですから、で来週ですね、このフィンランドニーニスト大統領がスウェーデンを訪問するということで、まあ、ここでフィンランドスウェーデン一緒に何かを発表するというようにも言われているところです。で、まあ、そうした中でフィンランド首相が来日するというのは、まあ、これはなかなかタイミングとしては重なってしまったというのが実態のところなんだと思いますけれども、ただウクライナ戦争への対応が忙しい中で、まあ、日本まで来るというのは、やはりそれなりに日本との関係も重視しているし、アジアへの関与というものも重要なんだという意思表示なんだとは思います。ただフィンランド首相の来日がここまで日本で注目されるっていうのは、本当今までなかった初めてのことなんだと思います。
そうですよね、まあ、フィンランドとのこうつながりがというとね、航空便でつながっているというのはもちろんあるし、ある意味ヨーロッパのゲートウェイであると、ね、入り口だという話もあるんですが、やっぱりここはこのロシアと国境を接している、しかも1300キロもあると、この辺こう地政学的な部分とかで考えると、国民性的にもどうなんですか、やっぱりもともと関心は強かったとか、そういうことあるんですか？
そうですね、このまあ、ロシアと国境を接してますから、このロシアも怖いし、あるいは冷戦時代だったらソ連のまさに圧力を受けてきたわけですね、はい、ただこれ重要なのは、このよくフィンランドの話するときにですね、はい、1939年から40年の冬戦争ですとか、その国民の防衛意識が高いとか、これ全てまあ事実だし本当なわけですけれども、はい、それをもって今回の NATO 加盟の説明って実はなかなか難しいんですよね。
あ、
だって NATO ができてから73年になりますけれども、
はい、
73年間 NATO 入ってなかったわけですよ。
そうですね、
でも冬戦争の経験って昔からあるわけで、
はい、
ですからやはり今回何かが変わったと、そこが重要なんだと思うんです。 ですよね。
でやっぱり連想するのは今回のこの2月24日からのウクライナの侵に対するロシアの侵略ですけれども、ここってどうなんですか、引き金になってるんですか。
これは最終的な後押しをしたのが2月24日以降の侵略なんだと思うんですね。ただその前から、はい、このフィンランド、我々よく中立って言いますけど、これ厳密には軍事的非同盟って言い方していて、
軍事的非同盟、
フィンランドもスウェーデンも実は中立って言葉最近はほぼ使わないんですね、で彼らはまあ政策として、はい、まだ非同盟で NATO に入らないというだけだったわけですよ。でこの政治的にはこの民主主義とか自由とか人権とか、はい、これ冷戦時代から完全に西側のと共有してたわけですね。で1995年冷戦後の1995年には EU にも入ると。
はい、
で関係を、まあ、ですからこの EU や NATO 諸国にしてみればフィンランドスウェーデンっていうのは昔から我々の一部なんですね。で NATO との関係でも90年代以降ずっと関係を強化してきて、
はい、
で2000年代にはアフガニスタンでの ISAF という国際治安支援部隊という作戦にもかなり大規模に参加しているんですね。ですから NATO とはもうずっと一緒に作戦もやってきていると、そういう関係があるっていうのが一つで、やはりそれがないといきなり戦争がウクライナ戦争が起きたから入りますにはならない。あと実はもう一つ重要なのが、はい、昨年12月にロシアが NATO 向けとアメリカ向けに新しい条約の提案を行ったんですね。ご記憶の方もいらっしゃると思いますけれども
、はい、ウクライナ緊張を受けてみたいな感じでしたよね、あの時は。であ
の条約案の一番重要な点が NATO の非拡大の約束なんですね。で当然ロシアはウクライナを中心とする旧ソ連諸国が念頭にあったわけですけど、実はあれに一番反応しちゃったのがスウェーデンとフィンランドなんですよ。ですからあれによって自分たちの選択の自由が奪われると、ここで懸念が一気に高まったんですね。今までフィンランドスウェーデンっていうのは今は入りたいわけじゃないけれども、入りたい時には入れるというのが重要だったんです。
NATO へ加盟っていうと、もうこのウクライナの話があって、もう一足飛びにもう秩序が変わったんだというようなイメージでいたわけですが、もともとその NATO とのつながりであったりとか、下地というものがあったんだというお話がありました。これやっぱその12月にロシア側が出してきた文書っていうのはそれほどフィンランドやこうスウェーデンにとってインパクトがあったわけですか。
この出てきた時の反発もあったんですが、最近フィンランドのニーニスト大統領が、はい、インタビューで12月のロシアの条約案が転換点だったって言い方はしているんですね。
転換点だった
ですから、やはりそこまでそれほどまでにこの行動の自由を制約されることへの反発っていうのは大きかったんだろうなということですね。
もともと北欧のね、スカンジナビア半島にあるノルウェーとスウェーデン、そしてその隣にあるフィンランド、なんかこう EU との間合いでもグラデーションがあって、 NATO 入ってるけど EU 入ってない国があったりとか、あるいはフィンランドみたいに EU には入ってユーロも使ってる国があるとか、スウェーデンは EU には入ってるけど自分の通貨使ってるとか、なんかその辺のグラデーションがありましたけど、やっぱその辺って戦略的だったんですか。
戦略的といえば戦略的なんですけれども、ただフィンランドスウェーデンが NATO に入らなかったのは、はい、入らないのを希望していたかというとそこは微妙なんですね。特にフィンランドに関しては、別に入りたくなかったから入らなかったというよりは、やはりソ連の隣にあって入ることは許されなかったと、
かつては、なるほど。でしかしそういうこう、ある意味作用があって反作用があるみたいなことってどうなんですか。ロシアはこれ予想してたんですか。
いや、これ完全にオウンゴール、
オウンゴール
ですね。舐めてたんだと思います。
舐めてた。
このフィンランドスウェーデンの NATO 加盟議論って昔からあるわけですけれども、加盟申請まで踏み込まないだろうと、鷹をくくってたんだと思うんですね。ですからこの、ウクライナの NATO 加盟を阻止するというのは一つの理由として戦争を始めたら、フィンランドスウェーデンが NATO に入ってしまうと。しかもこの北欧で今までやはり第二次大戦後以降、冷戦後だけではなくてですね、第二次大戦後以降重要だったのは、やはり NATO に入ってない国があるってことなんですね、北欧に。しかもこのバルトに面してフィンランドスウェーデンという非 NATO 加盟国があると、でこれが全部 NATO 加盟国になるとロシアにしてみれば、これによって最終的にもう NATO 加盟国に包囲されている状況ができるということなんですね。ですからバルト海のロシア軍の艦艇なんかは、四方八方からすべて NATO 加盟国に監視されるという状況になります。
おー、でその上、じゃあ南の黒海から出てこうとするとそこには NATO 加盟国のトルコがあると、ね、
ですからこれで完全に今回の戦争を通じて包囲が実現してしまったというですね、ロシアが望んでいたものとは全く違うところに来たと。
正反対ですよね、むしろと。
あともう一つ重要なのが、はい、これよくフィンランドとスウェーデン、これなんで一緒に行動しようとしてるんですかみたいな話よく聞かれるんですけど、
はい、
これどちらかだけが入ると、
ええ、
この地域で一つだけ非 NATO 加盟国が生まれちゃうってことなんですよ。そうすると何らかの挑発とかを全て受ける対象になっちゃうんですね。
あ、なるほど。
でそれは分かっているんで、フィンランドもスウェーデンも一緒に動きましょうということで、はい、ですから今回は今まではフィンランドがスウェーデンが先行していた部分があったんですが、今回は明確にフィンランド主導 で、
はい、
でフィンランドは自分たちが先に動けば、
はい、
スウェーデンも多分加盟に踏み切ってくれるだろうと、そういう読みがあったんだと思うんですね。でその読みが実現しつつあるということだと思います。
おお、これそのあたりでこう今回首相が来てますけれども、フィンランドので、あの他方大統領のこう役割っていうのもやっぱこれ象徴的ではなくて結構大きいわけですか、フィンランド
で、ね、外交安全保障軍事という点では実は大統領相当大きな役割権限を持ってるんですね。ですからこれ NATO の首脳会合も、はい、まあ、大統領が出席するんじゃないかという話もあって、ですからこのマリン首相のへの注目度はマスコミでも高いですけれども、はい、実はニーニスト大統領もしっかり注目しないといけないです、
ね、むしろその来週スウェーデンを訪れるというような予定を聞くと、もう肝の部分は握ってるんじゃないかというようなところですね。
まあ、これは国家元首としてはい、スウェーデンを国賓として訪問するんですね。ですからスウェーデン国王の招きで訪問するのが昔から決まってたんですね、
はい、あ、そうなんですね、
ただたまたまタイミングがこうなったんで、でスウェーデン首相との共同記者会見も予定されているということで、
はい、
やはり何かの発表がというところですね。
フィンランドの首相の訪日、そして、まあ、ヨーロッパの地政学的な情勢等々についてもお話をいただきました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方はより良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一花がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。今週は、私が担当したポッドキャストの新しい配信プログラムのお知らせです。一つ目はスペイン。片岡愛之助、情熱のスペインへようこそ。サポーテッドバイスペイン政府観光局。歌舞伎俳優の片岡愛之助さんが何度も旅してみたいと思える国、スペインの魅力を様々な角度から4回にわたって熱く語っていくプログラムなんですが、私、アシスタントを担当しました。愛之助さんとスペインとの出会いというのは歌舞伎だったそうなんです。歌舞伎とフラメンコが融合した舞台、ゴエモン、石川ゴエモンで主人公ゴエモンを演じたのがスペインとの出会いでした。もし石川ゴエモンがスペイン人と日本人のハーフだったらという話で、ゴエモンは小さな時からこうフラメンコを踊れるという設定だったので、そこでフラメンコを習い始めたんだそうなんですよね。 そんなですね、フラメンコのことももちろんなんですが、まあ、スペインという国を聞きの皆さんにこう知っていただくためにどんな魅力がある国なのか、まあ、サグラダファミリアをはじめとするおすすめの観光スポットの情報はもちろん、片岡愛之助さんが現地で満喫したグルメですとか、スペインの歴史についても深く掘り下げてお届けしていきます。すでにですね、2回分の配信がスタートしております。日本放送のポッドキャストステーション、そしてアップル、スポティファイなどの各配信サービスでお届けしておりますので、ぜひチェックしてみてください。私もかつて一度ですね、スペインのバルセロナを旅したことがあるんですけれども、もっと他の地域も行きたかったなーって思ったんですよね。そんなスペイン各地域の特色ですとか、あと愛之助さんとですね、スペインの思い出についても話したりしてます。スペインの思い出ちょっとだけここで話しますと、サグラダファミリア行ってきました。高くそびえ立っていて、その迫力に最初は圧倒されるんですけれど、中入ってみると雰囲気がまたガラッと違って温かみのある空間なんですよね。柱の先が枝分かれしていて、それでこう天井を支えているんですが、木をイメージしているということで森の中にいるみたいな気持ちになるんですよね。あとステンドグラスが本当に美しくって、西側に暖色系のステンドグラスがあったんですよね。で、夕方に行ったので西日が差して赤とかオレンジ色を基調としたステンドグラスが光り輝く様子というのが幻想的で、いやー、今思い出してもガウディの光を取り入れるこだわりというのがこうあるんだなって感じた瞬間ですね。で、まあ、そんなことをこう思い出したりとかもしているうちに、こう、いても立ってもいられなくなりまして、スペイン政府観光局の方から、東京にあるおすすめのスペイン料理屋さんを教えていただきまして、行ってきました。そんなスペイン料理と一緒に写真を撮っている様子というのもですね、番組のインスタグラムにアップしておりますので、よろしければご覧になってみてください。スペイン旅してみたいなと思っている方にとっては、ガイドのような番組になっているかなと思いますし、スペイン行ったことあるという方にとっては、ああ、そうそう、そういう場所あったよなって、こう、懐かしい気持ちになるような、また行きたいなと思える番組になっていると思いますので、ぜひぜひ楽しんでいただければ嬉しいです。全4回にわたってスペインの魅力を紹介していく片岡愛之助、情熱のスペインへようこそ。3回目と4回目は5月19日木曜日配信予定です。ぜひお聞きください。続いてはですね、プロ野球についてのポッドキャストの番組ですね。人気ロックバンドクリープハイプのボーカルギターで熱烈なスワローズファンの尾崎世界観さんがパーソナリティを務めるポッドキャストのコンテンツ、クリープハイプ尾崎世界観の野球 100% パワードバイ日本放送ショーアップナイターのシーズン15の配信が始まっております。こちらもお手伝いに、お邪魔しました。今回のゲストは新日本プロレスロスインゴベルナブレスでハポン内藤哲也さんです。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、プロレス界では制御不能なカリスマとも呼ばれている内藤哲也さん、広島カープへの愛も制御不能なほどに強い方なんですよね。それこそですね、内藤哲也さんの入場曲スターダストがカープのチャンステーマになっていたりですとか、あと他にも栗アレン投手の登場曲にもなっていますよね。で、それいけカープ著名カープファンリレー映像にも出演されていまして、本当にこうカープ愛に溢れている方でもあります。で、尾崎世界観さんスワローズファンなんですけれども、カープファンにしようと、まあ、カープファンに染めようとですね、内藤さんがこうプレッシャーをかけているところもありまして、まさにこう異種格闘技戦になっております。こちらも全4回にわたって配信されます。もうすでに1回目は配信されているんですが、18日に2回目、5月25日に3回目、6月1日に4回目の配信を予定しておりますので、ぜひこちらもたっぷりとお楽しみください。どちらも日本放送のポッドキャストステーション、アップルのスポティファイなど各配信サービスでチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。5月15日日曜日、沖縄が本土に復帰して50年。5月16日月曜日、4月の企業物価指数発表。5月17日火曜日、定例閣議。太平洋の島嶼国と日本の地方自治体が交流するネットワーク会議開催。自民党安倍派パーティー開催。 カンヌ国際映画祭開催。5月18日水曜日、先進7カ国財務省中央銀行総裁会議開催。1月から3月の GDP 速報値発表。静岡県熱海市の土石流災害の被害者遺族らが違法な盛り土を造成したとされる業者などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論。5月19日木曜日、4月の貿易統計発表。3月の機械受注統計発表。5月20日金曜日、定例閣議。小池東京都知事定例会見。4月の全国消費者物価指数発表。5月21日土曜日、オーストラリア総選挙。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。5月16日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。17日火曜日、ロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、 SBI FX トレード株式会社社外取締役、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。18日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。19日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。20日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授の川上和久さん登場です。テーマは情報操作とメディアです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳って何だろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの長谷川幸寛です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は麗澤大学教授の川上和久さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回の対談のテーマは情報操作とメディアですが、ここで今回はとりわけ第一次世界大戦における情報操作、これについていろいろと伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、第一次世界大戦でもいろいろな嘘が流れたと思うんですが、例えばどんなようなことがあったんでしょうか？
典型的な情報操作の例ですけれども、
はい、
イギリスがですね、ドイツの残虐性というものを強調するために、はい、もちろんいろんなポスターを作ってですね、
はい、
ドイツのですね、看護師さんは負傷したイギリスの捕虜をね、面倒を見てるふりをして毒薬を飲ませようとしてるとか、
はい、
そういうポスターも作ったりしました。で、当時はまだラジオは発達してなかったんで、新聞だとか、あるいはそういうポスター、そういうものを使った情報操作多かったんですけど、典型的な非常に悪質な情報操作、はい、イギリスの情報操作の例は一つあるんですけど、
はい、
第一次世界大戦の時も第二次世界大戦の時もそうですけれども、
はい、
ドイツっていうのはだいたいフランスと国境接しているところはなかなか強固な要塞を作ってますから、
はいはい、
ベルギーがいつも犠牲になってますよね、
はい、
よく言われているのはアガサ・クリスティがベルギーからの難民の方を見かけたら、その人の顔をね、モデルにして名探偵ポアロを作ったって言われてますけれども、あれ第一次世界大戦の時にベルギーの難民の方モデルになったって言われてるんですよね。
そう、なるほど。
で、その、ベルギーがドイツの侵攻を受けて、はい、こんなにひどい目に遭っている、はい。今のロシアのウクライナ侵攻にちょっと似てますけどね。
はいはい、
そういうドイツの残虐性を強調するために、
はいはい、
イギリスはこういう情報操作、プロパガンダを流したんですね、
はい、
ドイツの兵隊さんがベルギーで子供に道を聞いた、
は
で、道を聞いて分かんなかった。
子供がね。
はい。で、結局それで、そのドイツ兵は、その子供の手と足を切った。はい
はあ、
そういう噂を新聞も含めてですね、はいはい、あるいは当時の教会でこんなことが行われてますよっていうことを、はい、イギリスは組織的に情報省がやったんです。
なるほど。
で、はい、じゃあそんなにひどいことが本当に行われたのかということを調べてみたら、はい、全然そんな事実はなかった。
なかった、
はい。要するに敵外心を煽るための情報操作だったんですよね。
はい、なるほど。はい、
で、なんでじゃあそういうこう話が出来上がったかっていうと、これは推測ですけれども、はい、昔ベルギー領コンゴっていうところがあって、はい、そこでやっぱり収穫がちゃんとできないと腕を切るとか、そういう残虐な習慣がどうやらあったようで、だから話自体は実際に第一次世界大戦ないけどあったようなんですね。
はい、
そうするとなんか人の中にはそういう残虐なことっていうのはあるかもしれないっていう潜在意識ありますよね。ベルギー領の今後でそういう残虐なことが行われていっていうのは、ある程度こう伝わってますから、そうするとそれがストーンと入っていって、ドイツ兵っていうのはこんな残虐なことをしている、許していいのかということになります。それをイギリスは盛んに言い立てて、ドイツはもうけしからんということで敵外心を情緒的には追い立てたんですね。
なるほど。
同じようにルシタニア号事件と、ルシタニアいうのがあって、はいはい、でアメリカの商船ルシタニアがこれドイツの U ボートに、はい、撃沈されたっていう事件なんですけれども、
はい、
でそこに乗っていた民間人アメリカ人も含めてですけれども、はい、まあたくさん亡くなった、
はい、
でまあドイツは事前に警告していたわけですよね、
はい、
こういう海域入ってくると U ボートによって撃沈されますということで、はい、警告していたんだけれども、はい、ルシタニア船長は大丈夫ですということで高速で突っ込んでって、はい、撃沈されたわけですけれども、はい、これはいい悪いはともかくとして、
はい、
国際法上の問題ともかくとして、はい、これもリメンバールシタニア、ルシタニアを忘れるな、こんなルシタニアを撃沈するような残虐なドイツは許してはいけないってことで、もちろんその当時、はい、アメリカは参戦していませんでしたけれども、
はい、
アメリカにおいて反ドイツの感情を煽るために一役買ったっていうことはありますよね。
なるほど。
ですから敵の残虐行為というものを前回のカードスタッキングではないですけれども、はい、思いっきり話を持って強調するっていうことで、情緒的に敵外心を引き起こすというような手法で、第一次世界大戦の時には敵に対するですね、敵外心を煽るというような情報操作が盛んに行われたんですね。
なるほど。前回まあカードスタッキングについてお聞きしたんですが、はい、ネームコーリングっていうのもあるんですか？
はい。ネームコーリングというのは、はい、いわゆる対象を名指しで批判して、
はい、
あいつはこういうやつは悪いやつだ、やっつけちまえ、
はいはい、
で、
はい、
そういうふうに煽って情緒的な反応を引き起こすんですね、はいはいはい、だから論理ではなくて情緒ですから、確かにそうだと、
はいは
い、あいつは悪いやつだと、そういうことを引き起こすと非常に世論が盛り上がりやすい、
はい、
まあいわばなんていうんですかね、ギリシャの都市国家アテネが滅亡に向かうときにはデマゴークですよね、大衆の感情に訴えて煽るような、はい、そういう扇動っていうのはよく行われたわけですけど、はい、いわばそういう批判する相手を決めて批判して敵外心を煽るという手法、今の日本でも使っていると思います、
うんうん、
例えば都知事選挙の時に都議会には黒いネズミがいます、うん、こういう人たち許していいんですかっていうと、うん、そうだそうだと、あいつら悪いやつだっていうことで、うん、まあもちろん本当のこともあるでしょう、そうじゃないこともあるんだろうけれども、うん、あんなやつはやっつけろっていうことで、うん、それに乗っかった知事候補が当選するってありますよね、うんはい、だからまあ選挙の場合にはこれは悪い、相手が悪いやつだ、例えば首相のくせに漢字読めないとかね、うん、そういうことを言ってこう叩くっていうことは、うん、戦術としては日本でもありますよね、選挙の時に勝つために、うんうん、そうですね、だからそういうこうネームコーリングっていうのは政策で判断をして、この政策がいい悪いとか、そういうリテラシーに基づいて、その政策のいい悪い判断するんじゃなくて、あいつは悪いやつだーっていうレッテルを貼って、そして敵外心を呼び込んで世論の支持を集めるっていう、まあ戦争に勝つためには仕方ないことかもしれないんだけど、ある意味で言うと危険な手法っていうか、それで民主主義国家においてパーッと全部が決まってしまったら、じゃあ政策はどうなったのっていうことが得てしてですね、うんうん、問題になることあると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、いや今のお話聞いててね、私も全く同感なのは、 これも実は発言に気をつけて語らないといけないんですけども、うん、今のウクライナで、まあ、プーチン、ロシアがひどいことをやってると、うん、まあ、それはまず確実だろうと、はい、まあ、いろんな SNS の情報その他でね。で、そういうものを受けて、もうプーチンがとにかく悪いと。悪だと。だから、こいつを片付けなきゃいけないんだと。うん、いう話になっているわけですけども、私ももちろんプーチン悪いのはその通りだと思うんですけども、うん、一方ですね、ちょっと離れてみて安全保障政策、国家の安全保障政策としてこれまでの一連の経過を考えてきたときに、果たしてアメリカの安全保障政策が完全に正しかったのか、うん、妥当だったのかっていう問題を議論しにくくなる。プーチンが悪いっていう世論が盛り上がると、うん、まあ、冷静にこのアメリカのこれまでやってきた NATO 拡大をめぐる議論っていうのがしにくくなるっていうことがあって、うん、あ、もう悪いのはもちろんプーチンです、うん、それはもうはっきりしてるけども、アメリカがこういう今回の事態を招いた時に反省すべき点はなかったのかというと、私はあったと、うん、
はい、
まあ、今回はそれテーマじゃないんであんまり詳しくは言えないんですけども、まあ、簡単に言えば2008年の NATO が開いた首脳会議で、うん、ウクライナとグルジアの将来の加盟を決めた。で、これに対してプーチンが非常に反発した、うん、で、それはウクライナの希望だったからそれは良かったのかもしれないが、しかしその時にそんなことをしたらプーチンを怒らせて何が起きるか分かんないぞっていう批判はあったわけですよ、うん、キッシンジャーもアメリカの外交の専門家たち、うん、もう私がよく言ってるのはシカゴ大学のミア・シャイマーっていう教授なんですけど、まあ、彼なんか大間違いだと批判してたわけですね、うん、でもそのことをなかなか今言い出しかねるみたいな空気がやっぱりあって、だからそこのネームコーリングっていう問題と、つまりあいつ悪いっていうレッテル張りの問題と政策の評価っていうのは、うん、やっぱり冷静に分けて考えないといけないよねと私はつくづく思っているんです、
う
ん、
おっしゃる通りですね、ネームコーリング、あいつは悪いやつだっていうレッテルを貼ると、その真相でやっぱり深く静かにやっていかなければいけない国家の国益のための外交だとか、それがじゃあ果たして正しかったのかっていうことをこう振り返って検証するっていう作業がなくなっていく。
そう、そこですよ。
だからそこは日本も国益を守るためにじゃあ何が必要だったのかということを振り返る、あるいはアメリカの安全保障政策というのはロシアのウクライナ侵攻を呼び込まないためにアメリカはもうちょっとやるべきことあったのかどうかとか、そういうことを冷静に組み立てていく、うん、そういったことを忘れてしまってはネームコーリングのあいつは悪いやつだで終わってしまっては、うん、将来に向けてのですね、うん、設計を危うくしてしまうというところがありますね。
そこですよ、そこですよ、特に戦争と平和の問題は、うん、それが非常に極端に出てくるので、はい、戦争であるからこそそういう政策の成功失敗みたいなものを冷静に評価する、うん、私一言で言えばアメリカの安全保障政策は失敗だと思ってるんです、うん、なぜならば戦争という結果がもう起きてしまってるから、うんうん、戦争になってしまった政策はもうそれだけで失敗ですよ、うんうん、だって政策っていうのは結果が全てですから。
そうですね。
だからでもそういう議論がやっぱりしにくくなっていて、うん、アメリカ、私も CNN も毎日見てるんですけども、うん、なかなかそういうね過去に振り返った議論っていうのはしにくい、うん、でもアメリカがまあそれでも健全だなと思うのは、まああまり規模は大々的ではないにせよ、やっぱりアメリカはどこで間違ったのかっていう議論がやっぱあるんですね、うんうん、そこら辺がまあ健全だなというふうに思います、
うん、そうですね。ネームコーリングの陰で政策の過去と政策の未来ですね、それを忘れてはいけないということにつきますよね、
はいはい、これはぜひリスナーの皆さんもネームコーリングくれぐれも気をつけて一歩引き下がって事態を見るっていうこういう姿勢が大事ですね、
うん、そうですね、その通りです。
はい、今日は川上和久先生にいろいろとお話を聞いてきました。またよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号、この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。OK コージーアップ週末増刊号、
Amazon のオーディオブックオーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
OK コージーアップ週末増刊号、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。今回は国内決算についてです。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。一つ目のポイントは CPI と国内決算です。アメリカでは4月の消費者物価指数 CPI の発表がありました。 CPI はアメリカのインフレ動向のバロメーターになっています。 CPI の数値が高ければインフレを抑え込むためにアメリカの金融当局が一層の金融引き締め、つまり金利の引き上げをしてくるだろうとの読みが働きます。金利が先行き上昇するとの見方は株式市場にとってはネガティブとなります。 CPI の発表を受けてニューヨーク市場は急落しました。しばらくはアメリカのインフレ動向、金利動向に大きく振り回される相場が続きそうです。アメリカの主要3指数は揃って年初来安値を更新し、これを受けて日経平均も大幅安となりました。日本市場も売り一辺倒に傾きつつあり、通常なら短期資金の流入も見られる直近 IPO 銘柄もひどく売られています。個人投資家の資金がだいぶ傷んでいると伺えます。ですが地合いが悪い中でも高決算銘柄には強い買いが入っていて、好業績のヨネックスや神戸港、オリンパスなどが急騰していました。金曜日は1200銘柄以上の決算発表が集中する日になり、個人投資家はリスクオフ気味のスタンスで相場を取り組む日々が続いていました。二つ目のポイントはグロースコア指数です。東証はグロースコア指数というグロース市場の中で時価総額の大きい20社を集めて作った指数を発表しています。この20社の中には、メルカリや弁護士 .com、ベースなど、旧マザーズ指数の時価総額の大きい銘柄が含まれています。木曜日は、このグロース市場コア指数が最大で 8% ほどの下落となっていました。指数が 8% も下落するというのは相当な大きさです。マザーズ指数やグロースコア指数の急落が起きていますが、なぜこのタイミングでこのようにすごい急落がとちょっといぶかしむほどの下げとなっていました。グロース銘柄など新興市場銘柄を売る動きが世界的に起きていて、そこに国内の個人投資家の投げ売りが重んでしまっているのかもしれません。来週のポイントは決算発表から見つけた銘柄です。企業の決算発表のピークとオプション SQ の算出日を通過して、来週はやっと仕切り直しの相場がスタートします。国内ネット証券の店内情報では、個人投資家の追い潮が多発しているとのことです。先週ブログにも書きましたが、私は引き続きキャッシュポジションを高めて、まずは短期目線で取り組みたいと思っています。先週木曜日はソフトバンクグループが1兆7080億円という大幅赤字を発表しました。個別銘柄は狼狽売りに惑わされないように、コロナ禍で収益が悪化した企業の業績回復期待が高まるものを選別していきたいなと思っています。インバウンドや GoTo トラベル再開も視野に入れて、花ツアーや ANA ホールディングスなどの旅行関連などにも注目しています。また、感染拡大前の売り上げに迫る医療品専門店のアダストリアや、既存店売上高を伸ばしている島村など、外出を意識した買い物も増えていますので、好業績銘柄の押し目はゆっくり引きつけたいなと思っています。今週の相場格言。株は 5月に売り抜けろ。セルインメイゴアウェイというウォール街の格言です。5月に株を売って逃げなさいと訳されることが多いのですが、これは5月にかけて株式市場が上昇しやすい一方で、6月以降は軟調な展開になりやすいという教えです。前年度に納めた税金の還付金が戻ってくるため、5月にかけて市場に新しい資金が入り、それらの利益確定売りが出たり、海外の機関投資家の決算対策の売りが出たりするため、株価が下落しやすくなります。必ずこうなるというわけではありませんが、相場の修正としてしっかり覚えておきましょう。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。